怪しい博士の噂知ってるかい？自分で発明した機械を使って一瞬でどこにでも現れたり消えたりして泥棒を働いてるんだって。人を呼んで伝送怪人。立ち向かうのはもちろん我らがケイ君、ユウヤ君、みずほちゃん、3人が少年少女探偵団を結成するきっかけになった大事件が始まるよ。
正体。3、伝送怪人対名探偵後編。
そうだよね。
出し抜けに部屋のどこかから声がしました。
この人は伝送怪人でも三神楽博士でもないし、その絵を盗んだ犯人でもない。だってそれはおじさん、あなただから。
なんだと？
沢垣はぎょっとして辺りを見回しました。対する自称伝送怪人までもが意表をつかれたようです。声の源は客室の続き部屋。聞こえてきたのは澄み切った少年の声で、そのことが何か神秘的な雰囲気を醸し出すのでした。
だっておじさん、
声は続けます。
よく考えてみたら、おじさんがなくした携帯電話を僕がたまたま拾って、そのせいであの廃ビルに入っちゃったというのは嘘だもの。だってあのメールを送ってきた犯人は、携帯を拾ったのが沢垣さんじゃなく僕って子供であることを知っていて、その上でメールを打ってたんだもの。なぜって。
ケイ君、君か。君たちなんだな。
そう叫んだ怪しい博士の声は、たった今までとはガラリと変わっていました。やがて、それに応えるかのように、続き部屋へのドアがゆっくりと開きました。そこから、ユウヤ、瑞穂と共に現れたケイは、精一杯勇気と力を振り絞って、
なぜって、僕が受け取ったメールには塀の角から50歩進むと破れ目があるとあって、実際その通りにブロック塀の崩れたところがありました。でもあれが沢垣さん、あなたに当てたものだったとしたら、ずっと先の方まで行ってしまったはずです。だって大人の歩幅は全然違うんだから。
ってことはだよ、
ユウヤが後を続けます。
あのメールを打った人間は、携帯を拾ったのがケイみたいな子供だったことを
どこかで見てて、ああ書いたんじゃないか、そう思ったわけさ。で、そこから、
と、これは瑞穂です。久村くんが拾った携帯は、沢垣さんがたまたまなくしたものじゃなく、わざと落としたのでは、と気づいたわけなの。そうなってくると、怪しいのはおじさん、あなただということになりますよね。
沢垣は答えませんでした。けれどその顔は鬼のように赤く、体は小刻みに震え出していました。 K はさらに勇気を振るい続けました。
ただおじさん、あなたがあの携帯を拾って欲しかったのは僕ではなかった。自分の両親が昔おじさんたちにひどい目に遭わされたことを調べていた新聞記者、あの水野良介さんに拾わせて、あの廃ビルまでおびき寄せるつもりだった。そのために水野さんがあの辺りに来るように仕向けてあったんだけど、ひょんなことからタイミングがずれ、僕が通りかかった時に携帯に電話をかけてしまった。
さぞかししまったと思ったろうな。けど今さらやめるわけにはいかない。それに何も水野記者本人を引っ張り込まなくても K を出しに使えば十分なことに気づいたんだ。あんたたちの悪事に絡んで博士のことを調べていた水野さんが K に話を聞きに行かないわけないもんな。そうだろ沢垣さん。
ゆうやが挑むように言いました。続いて瑞穂が言うには、
何のためにそんなことをしたかというと、水野良介さんの疑いを自分たちから三日倉博士に向け、その後で全ての罪を三野さんになすりつけるため。
だから沢垣さん。
久村圭は大きく息を吸うと、あとは一気に言いました。
あの廃ビルにマジックビジョンを仕掛けたのはあなたですね、三野さんじゃなくて。
畜生、黙れ。
沢垣一蔵が立ち上がりざま大声で遮りました。と同時に、
久村君たち逃げろ、そこの部屋に鍵をかけて隠れるんだ。
自称伝送怪人が叫びながら立ち塞がりました。沢垣は鬼のような怒りの形相で相手に飛びかかり、首を絞めながら、
ガキどもを後回しにして貴様からだ、何だって教えてやるが、その前に死ね。
ぐいぐいと力を込めながら息を弾ませて言う恐ろしさは伝送怪人以上でした。すると、これはどうしたことでしょう。争う勢いに老博士のメガネが吹っ飛び、髪の毛はつれ、なんと顔からはゴムマスクのようなものが剥がれて、全く別の人相が現れ出たではありませんか。その顔とは、
森江さん。
争いから飛びのきながらも K たち3人が叫んだ時でした。沢垣が入る時にちゃんとロックしたはずのドアがいきなり開いて、
そこまでだ沢垣一蔵、殺人および殺人未遂その他の容疑で逮捕する。
叫びながら警官刑事たちを率いてなだれ込んできたのは滝警部でした。あっけに取られた沢垣はたちまち取り押さえられて、ガチャリと手錠をかけられました。すべてはほんの十何秒間かの出来事でした。
沢垣、お前は昔の仲間である青岩銀平をそそのかして一緒に伝送怪人の騒ぎを起こして、自分たちが狙われているように見せかけ、挙句青岩を殺した。次には自分が所有していると称する名画妖精の王で人儲けを企み、我々警察を欺いた上、何の罪もない新聞記者を犯人に仕立て上げた。何か反論があるかね。あるならば署で聞こう。連行しろ。
滝警部は教え諭すように言い、テキパキと指示を飛ばしました。その背後から、
お忙しいところすみませんが、こっち
ちも何とかしてもらえませんか。
情けない声に振り返ると、今まで沢垣と対決していた三神楽博士が絨毯に尻餅をついています。
ああ、森江君、ご苦労さん。
滝警部は笑いながら、
なかなかの名演技だったよ。まさか殺されそうになるとは思わなかったろうが、これも名探偵の宿命ということで。
からかわないでくださいよ。こんなハッタリや変装なんかはしたくなかったんですが、これも彼らのため、少しでも早く事件を解決したい苦肉の策でね。
森江俊作は照れくさそうに、けれど満足げに言うのでした。部屋の隅から成り行きを見守っている K、優也、瑞穂に笑いかけながら、
でもまさか彼らが僕の後を追ってここに忍び込んでいたとはね。いやはや、あっぱれというかなんというか。ご苦労さんでした、新米名探偵君たち。事件は何から何まで不可能なことばかりのようで、その実ちょっと見方を変えればさらりと解けてしまうものだった。
次回